中谷公彦の
ちょっといいトーク。こんにちは、今日も始まりました中谷公彦のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもたちの幸せを願って、元中学校長で前の少年センターアスクル草津所長の私中谷公彦が、今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から、毎回ゲストを迎えして専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度からの教育問題を考えていきます。時には音楽やエンターテインメントな話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークをどうぞご一緒にお楽しみください。
お相手は私中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、スタジオもですね、このコロナ感染予防のためにですね、完全武装
びっくりしました。スタジオ入って、はい、すごいバリケードじゃないけれど
そうですね、
一つ間違えばね、
そうですね、
はい、面会したはずみたいな感じで
ね、ちょっと前のですね、駅のね、切符を売っているところ
ですね
ですね、
はい、でも穴も開いてませんね。
そうですね、はい、そして私たちはですね、共にマスクを、つけての放送となっております。ちょっと息苦しく、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、はい、ご了承いただきたいと思います。そしてですね、先生、はい、5月に入りまして、はい、ゴールデンウィークも今日6日で終わりとなります。
最後の日ですよ ね。
今年はいろんな意味でこの連休明けを迎えることになりましたね。
本当にですね、誰がこれ予想したでしょうね。
そうですね、
こんな事態になるとはね、
はい、3月、まあ、2月も、半分ぐらいかな、3月4月とほとんど活動という活動をしないままに、あっという間に2ヶ月が過ぎましたね。
はい、本当に子どものこともね、心配です。今のこの状態なんかで ね、
はい、
どんなふうに過ごしてるかななんてこと、まあ、連休もありましたし、はい、家族と過ごすにはいいんだけれども、
はい、
いよいよいろんなものが溜まってるかもしれませんね。
はい、子どもさんたちはですね、有り余るエネルギーを一体どんなふうに発散されているのか、
ね、
皆さん心配なところですが、まあ、その子どもたちのことを思いながら、お父さんお母さんたちも窮屈でありながら一生懸命子どもさんたちのことを思って生活をされていらっしゃる
んでしょうね。
ね、夫婦喧嘩も勃発する種にもなるかもしれませんね。
まあ大人も ね含めてね、人間ってのはそうかもしれないし、まあ、ありのままで、でもね、子どもたちにとっていい環境を作るということは親の責務かもしれないから、
はい、
まあ、親のことは少し我慢して、まあ、子どもたちも含めて、なかなかこういう機会逆にないかもしれないから ね、
はい、
いい機会に捉えて一緒に過ごす方法なんかを考えてもらうのもいいんじゃないですかね。
そうですね、ずっとお休みが長い間にですね、これだけはやっておこうということを決めて、活動されていたご家庭もあるようです。
なるほどね、
はい、
大事なことです ね、
そうですね。そして草津市が提供しております、各、学年への時間割、はい、こんなものも草津さんはお作りになりましてですね、その時間割に応じてご自身の計画を立てましょうというようなものを提案されていたようですね。
はい、そのようですね、
はい、各教科の進み具合も心配なところですが、ちょっと問題を持たれた、お子さんをいらっしゃるお持ちのご家庭では、もっといろいろと複雑な事情が発生しているのはないかと心配しますね。
そうですよね、
はい、
まあ、草津はね、 IT がかなり進んでますからね、
はい、
これを機会に、ね、整備するっていうのことを教育長も言ってますのでね、
はい、
かなり学習体系を変えながらも、最新の IT を使いながら、自宅で学習しながら学校とつなぐっていうこともできますのでね、
はい、
今後2巻によってはそういう分野でも草津市はリードしていくんじゃないかなと思いますので。
なるほど、はい、期せずしてそのような、教育現場が、ね、
そうなんですよ、
怒るきっかけとなる
ひょっとしても学校いらんじゃないかなと思うぐらい自宅で学習が できたり
ねえ、まだまだ先の未来の話と思っていたのが、
そうですね、
もう現実化されつつあるという。
電子教科書なんかはね、もう一人端末持てばね、はい、何冊もいらないんですよね。
そうですよね、私たち中学高校の時どんだけ重いカバンをぶら下げて、
でしょ、
もう辞書がいる日なんか悲惨でしたよね。
1年生のこのランドセルなんて重いでしょ。
そうです ね、それがタブレット1枚で
1枚でいける。
最近の子供は扱いも上手ですし、ね、
ですよ、だからね、本当にそれがね、遠い先のことじゃなくって、もう身近に草津もそれに向けて本当に整備をされてますのでね、
はい、
ね、そういうこともお知り合いください。
そうですか、また、いろいろな新しい、情報もですね、中谷先生に教えていただきながら番組を進めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
中谷、はい、中谷公彦のちょっといいトーク、今日はどんな内容になるんでしょうか。
はい、通常でしたらね、まずスタジオに少年問題や教育についてさまざまな場面で、活躍していただいている専門家の皆さんをゲストに呼んでということがこの番組のメインなんですが、
はい、
昨今この状況下でゲストをお迎えすることが困難になります。
はい、
で昨年この番組にお越しいただきました、今日は岡山大学の周防美智子さん、准教授でいらっしゃいますけれども、以前、ララさんの番組に出演をしていただいていいお話をされましたので、
はい、
それについて、私一度聞いた上で、
はい、
コメント、そしてララさんと少しお話をしたいなというふうに思っています。
はい、それでは音楽を挟んで周防先生のお話をお伺いしましょう。では先生、今日の1曲目は、
はい、今日はね、シネマトークと絡んで、そこに最初に出てくるアーティスト、エルビス・プレスリー。
あ、懐かしい
でしょ。1950年後半から前世紀1960年代、その時に彼が歌ったバラードの中で、
はい、
Can't help falling in love、 好きにならずにはいられない。
それではこの後お聞きいただきます内容は、先日3月4日の当局の朝の生放送モーニングロケッツ785にご出演いただいた時の周防先生のお話です。聞き手は私、菅野ララです。それではお届けいたします。今日はスタジオにゲストの先生をお迎えいたしまして、いろいろとお話をお伺いすることになっております。ご紹介させていただきます。岡山県立大学保健福祉学部准教授の周防美智子先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
今日は朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。さあ先生の、専門は、健康福祉学部ということで、はい、いろいろと子どもさんたちの、はい、生き方とか、はい、そしてまた子どもさんを指導される先生方に、はい、いろいろとアドバイスを、与えていただいたりということなんですけれども、はい、その中で今日は引きこもりに、はい、焦点を当ててお話しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今この時期にですね、
はい、
引きこもりということは言葉がちょっとなんとなく、ドンピシャなのかどうなのかという、はい、ことになりますけど、はい、そもそも、はい、先生の専門分野で引きこもりというこの分野、
はい、
どのように捉えさせていただいて。
あ、そうですね、はい、引きこもりって、言葉を聞きますとですね、皆さん、まあ、外へ出られないんだろうとか、
はい、
まあ、人との交流がないんだろうっていうようなイメージをされていると思うんです。
はい、
で、私の専門は精神保健の分野をやってまして、
はい、
そういう中で子どもも、大人も、はい、まあ、もちろん高齢者の方もなんですけども、先ほど言いました、はい、外へ出られなかったり、うん、家族以外の人と話したり、交流を持つのが、うん、できないというような状態像を言ってるんです。はい、だから、はい、場合によっては引きこもりをなんか家の中に閉じこもってる人っていうように、うん、
はい、
人というように思われるかわからないんですけど、
はい、
実はですね、そういう状態であるということを対象としてるんです。
そうだ、私も 勘違いしていました、
はい
はい、あのその人自体を引きこもりの人と、はい、あの捉えている方が多 い,
多いそうです、ね
はい、じゃなくてそういう状態になっていることを、
はい、あの引きこもりと言います。
なるほど。
だから、はい、あの例えば朝、起きます、起きて、はい、家でご飯を食べている状態、
うんはい、
場合によっては寝ている状態、うん、で皆さんあの行動の中の状態があると思います、
はいはい、
それの中の一部を取って、うん、状態を取って伝えているのが引きこもりです。
あ、
だからその人自身がというのではないということをちょっとご理解いただきたいと思っています。
なるほど、はい、ということはどなたにでも起こり得ることであるということですね、
はいはい、元気に、外へ出ていた人が、うん、場合によっては急に落ち込んだりとか、うん、人と出会うのちょっと怖いな、うん、あの今回 の, あのコロナウイルスもそうだと思うんです、
はいはい、
いろんな方が不安に思われてて、うん、外出も控えられてる、はい、そういう不安が高まった時にっていう時に、うん、あの場合によっては起きてきたりとかいうことなので、はい、あの誰に起こりうるかもわからないし、うん、急にそういった状態が起きるかもわからないというような、うん、あのまさにあの特定の人だからとか特定の、お家にいるからだとかいうような要因で起きてるのではないということのご理解を深めていただきたいと思っています。
なるほど。ということは先生、今この時期、
はい、
そのウイルスによる不安感が募って引きこもられる状況が増えるかもしれないというまた一つ大きな、ね、
そうですね、
問題が起こりつつあるということです、ね、
あの不安って人によって感じ方様々だと思うんです、
はい、
あのストレスもそうですよね、うん、例えば今日も私、ここのスタジオに来させてもらって、
はい、
実はお話を聞いていただけるので朝からウキウキしてます、
はいはい、
で私の場合はそうなってくると、うん、ここのスタジオに入るということがストレスとしては低くなってくるんですよね、はいはい、でも場合によっては、うん、同じようなことをしようと思った時にすごい緊張するとか、う
んはい、
この場に行ったらどうしたらいいんだろうっていう不安感が高くなる方は、うん
はい、
どうしてもストレスが高くなる、はい、だからそれぞれの人たちの感じ方であったり、はい思い方であったり、うん、捉え方っていうものがとても大きくなるので、
はい、
あの今回のコロナウイルスも本当に、危険がいっぱいあるし、はい何か初めてのことでわからないこともいっぱいあるんですけども、うん、正しく理解するっていうことがとても大事で、
はい、
この、 あの引きこもりも同じように皆さんに状態像なので、はい、あのこの人がっていうような捉え方ではなく、
はい、
引きこもりを正しく理解していただきたいなということを思っています、
はい、ね、だからその場所に行くのがどんな気持ちで行くかによってあのその引きこもりが発生するかしないかということだからそれが学校であったり、
はい
職場であったりするわけです ね、
そ, うですね
その対象がですね。
だから不安な気持ちで行く例えば子どもたちの学校の、はい受け皿である友達や先生方、
はいはいはい、
あの教室の環境をどう整えていくかっていうのが一つでは予防につながってきます、う
ん、なるほど、はい、今先生が、はい、一番あのちょっと重要視されている年齢像とすると、はいまあ広くお持ちだと思いますが、はいここをやっぱりと思われるのはお子さんでいらっしゃいますか。それとも
そうですね、はい、ただ、本当に、20年ぐらい前から、
はい
不登校の数は多くなってきてるんです、はい、で滋賀県でもこのスタジオのある草津でも、
はい
とても不登校の子どもたちが多くなっています、はい、で不登校が悪いというんではなくて自分で学校に行きたくない、はい、行かないでおこうって思う子どもさんたちはまた、うん、違う場所で活躍したり出て行ったりっていうこともされてるんですけども、
はい、
ただ集団生活に入るのがちょっと苦手だとか困ってるっていう子どもたちが、はい、どうしても何人かいらっしゃるんですよね、はいはい、その中では一般的に言われてるのが不登校を経験してる中の 1,2 割が引きこもり状態そのまま学校を出ても、
はい、
うまく社会に入り込めなかったり、うんうんはい、場合によっては仕事に就いたんだけど、はい、また、集団生活の困り感を抱えたりっていうことにつながってきがちだという の全員が全員ではないんですけども、はい、そういったこともあるので、できるだけ今私は、学校現場で子どもたち支援をしていますけども、はい、その不登校の改善ということも一つですけど、一方で、はい、社会に出ていく力をどのように子どもたちにつけていくかっていうのを先生と一緒にやっています。
そうですね、
はい、
まあ、学校にいる間はいろんな方が守ってくれるケースも多いですけれども、はい、社会に出ると今度はもっと、大きなところに出ていかないといけない、はい、それを指導される先生方もまた大変ですね。そうですね、はい、今、草津市でもというお話ございましたけれども、はい、全国レベルで、まあ、引きこもりについてはいろいろと、はい、考えられているところですが、全国レベル、そして滋賀県草津市と考えていくと、はい、草津市はどのぐらいの。
あ、そうですね、はい、実はですね、全国レベルでいうと、はい、本当に推計なんですけど、はい、115万人という推計値が出てるんです。
はい、そんなに。
そうなんです、うん、それと先ほどもお話ししたように、不登校の子たちが大人になっているので、はい、年齢はどんどんどんどんその、うん、上がっていってる、はい、もちろんそれと就職氷河期と言われた時代ですよね、はい、今30代後半から40代初めの方たちが就職がしづらい時期に仕事に就けずに引き込まれている状態があったりというので、はいはい、かなり多くなってきています。
で、
そういう中では全国的にも長期化しているのと、はい、それとやっぱり高齢化しているっていう課題があるんですね。で、一方で今聞いていただきました滋賀県内でも、はい、昨年度実はですね、県内の、社協さんの協力、はい、民生委員さんたちの協力を得てですね、はい、滋賀県の社会福祉協議会が調査をされました。
はい、
で、数字的にはですね、まあまあ、これから発表されるのであまり深くも言えないんですけど、はいはい、傾向的には全国値と同じように長期化、はいはいしてます。それとやはり高齢化してます。
あ、そうなんです、
はい、これは滋賀県でも変わらない状態なので、はい、滋賀県内の引きこもり支援ということがやっぱり大きな課題になってくるということを、はい、強く感じています。
そうですか。どうしても引きこもりというお言葉を聞くと、はい、子どもさんのイメージなんですけれど、はい、けれども、かなりご年配の方もいらっしゃるということですね。
はい、そうですね。退職されてから、はい、今まで仕事をやられてて生きがいもあり、はい、こう社会からも認められてた方々が、はい、急にこうポツンと、はい、やっぱり孤立感を感じられたり、うん、自分って何してるんだろうというような、はい、まあ、引きこもり状態になれるとどうしても自己肯定感が下がってくるんです、
はい、
でそういう状況の中で外に出られないというようなことが起きてきているというのも確かです、う
ん
う
ん、まあ、人との、接触、はい、また、人との会話等を遮断される、はい、ということですね、はい、順番に、高齢化していって、人数がこう累積されていって、はいね、どんどん増えていってるという、はい、改善されないままに、はい、ということなんですね、では先生それを、今、一生懸命調査をしてリサーチして、お考えいただいているところなんですが、はい、まあ、対策といたしましては、
はいはい、やはりね一番思ってるのはもちろん社会福祉協議会であったり行政の支援事業っていうのも大切なんですが、はい、まず地域の中で、
はい、
いろんな人が生活しているわけですね、はい、子どもたちも、はい、政治の方も、はい、そういう中でやっぱり困り感を持っている人たちを、うん、どのように地域の中で支えていくか、
はい、
でまず支えていく前に気づいていけるかということが、ね、とても大事だと思っています 、
はい、
どうしても、ね、以前と比べるとこうなんていうんですか地域の希薄化っていう中で の、 で、ね、はい、まあ、近所の人が何をしているかっていうのがわからない状態の中 で、はいではい、やっぱり地域で生活している人たちがですね、うん、やっぱり近所の方を知って、うんうん、気づいていく、
はい、
変化に気づいていく互いに気づき合う、はい、それでその困られているところをですね、うん、少し話ができたりとか、はい、近所の人にいや困ってることがあってっていうような関係であったりが話せるような地域づくりっていうのがやはり一番大事なんだろうなということを思っています、はいはい、
子どもさんであると声をかけやすいところもあるけれども、ね、なかなかこ う、ね、お年、はい、上の方になると声がかけにくかったり、まあ、自分で何とかされるだろう的なことがあったりとかありますけど、はい、まあ、町内行事と
そうで すね、そうでですね
、はい、役員さんたちがお宅を訪問された時に、気づかれることもあろうかと思いますから、はい、小さな組織から順番にそういう方に気づいて、はい、なるべくこう外に出てきていただく、はい、一般社会と触れ合っていただく機会を作って、はい、一つでもあ楽しいなとか、
そうですね、
はい、見つけられたらまたそこから何かが広がるんじゃないでしょうかね、
本当にまさしくそうだと思います、地域のイベントに皆さん誘い合っていきましょうよとか、はいはいはい、来られてない方にちょっと声かけしていただく気遣いであったりっていうのがとても大事だろうということを思っています、
まあ、実は待ってらっしゃるかもしれないし、そうですね、全く拒否されるかもしれないけれども、はい、何か一つきっかけを作る、
そうです、ね、
今ちょっとイベントというと難しい時期になりますけれども、はい、まあ、長いスパンで考えて、
そうですね、
はい、そのような方にも、ぜひ外に出てきていただいて、はい、世間を、ね、見ていただいて、
そうですね、
楽しいことに触れていただきたいですよね、はい、先生はこれからどのような風に、いろいろなこの引きこもりをはじめまた、先生の専門のことについて広げていこうと思っていらっしゃいますか。
まずはですね、先ほども引きこもりっていうことを正しく理解してもらうっていうことを、はい、滋賀県内で広げたいと思ってるんです、はいはい、でそういった中では、まあ今県の社協さんであったりとか、はい、湖南地区の草津も大津もそうですけど、はい、安であったりとかいう、ところでちょっと研修を広げていったりとか、はい、住民向けの講演をしたりっていうところで、はいはい、皆さんに、はい、正しい理解の仕方、うん、でじゃあ一方で理解したらこれから何か私たちにできることってあるよねっていうことに、はい、互いに気づき合うということをやっていきたいなと思うんです、はいはいはい、人権擁護とかで、ね、うん、それぞれの人権を守りましょうっていうことをよく言われるんですけど、
はい、
この引きこもりの課題をこう横に置いてですね、はい、私たちの人権人権って言っても、うん、先ほども言われたようにやはり誰に起こりうるかもわからない、ね、状態のものなんです、
はいはい、
だからそういう中では、どんな状態であっても地域の中で生活ができるように、はい、地域住民の協力をというところを呼びかけていきたいな、はい、ということを思っています、
は
い
は
い、
先生のお力で、まずは地域の皆さんにいろいろと引きこもりの現状、はい、そして引きこもりって本当はこんなんだよっていうのを、はい、広めていただきたいということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は須尾先生になぜこの場に来ていただいたかというと、まあ、お住まいが近くということ もあります
。大津市中心
ということもあり、はい、そして、この放送局の番組、アスクル草津中谷所長のちょっといい話で、はい、いろいろと子どもさんの教育についてもお話ししていただいたきっかけがあり、ぜひ引きこもりについて現状を、草津の皆さんに知っていただきたいとい もう先生自身のお気持ちから今日はスタジオに来ていただきました、は
い、
また、ちょっとこのコロナのですね情勢が収まった頃に、はい、もう一度またいろいろと詳しくですね、はい、今度は、子どもさんたちのこと、そして子どもさんたちを指導する先生方、はい、まあ、指導する先生方にとって須保先生はもう女神様のような存在だと
須保
先生が来ていただくと元気が出ると言ってくださっている職員の方もたくさんいらっしゃるとお聞きしております。またそのような話も伺っていきたいと思います。今日はまず引きこもりについて正しく理解してくださいということを皆さんに聞いていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またこれからもご指導よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岡山県立大学保健福祉学部准教授の須保美智子先生をお招きしてお話をお伺いいたしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただきました内容は3月4日放送の生放送、朝の放送モーニングロケッツ785にご出演いただきました須保先生のお話でした。さあ中谷先生、
はい、
トークの中にもですね、
はい、
この番組の、前身であります、ね、アスクル草津の中谷君、はい、ちょっといい話
と
出てきましたけれども、
はい、
3月4日だったんですね、そのお話をしたの
ね。そうなんですよね、
はい、それから約
どれぐらいですか。
1ヶ月半ぐらい、
2ヶ月、
いや2ヶ月ですよね、5月ですからね、はい、
で実はね、はい、総先生とはちょうど先週の金曜日、はい、またじっくりお話をする機会があったんですよ、
はい、
でこの間ララさんの番組で先生が話していただいたことを元にってんじゃないけど我々も使用していいですかなんて言ったら、はいはい、いいよいいよ、うん、でもっと言ったらね、またスタジアムに行きたいって、
なるほど、
そんなことおっしゃってましたね、
はい、まだまだ話し足らないとおっしゃってました
。そうだからね、またいずれ近いうちにゲストとしてこの番組に来ていただくことは間違いないと思います、
はい、
でその中でね、喋ってた中で引きこもりという定義みたいなことが言われましたよね、
はい、
で状態を言うのであって、うん、引きこもる人じゃないという、うん、それはなぜかということをこの間もずいぶん話をされてて、僕ね学校にいた時にいつも言ってたのは、不登校の子供って、はい、特定の子じゃなくって、はい、条件がいくつか揃ったら誰だってなるよと。不登校はなんか自分には関係ない、例えばそういう見方じゃなしに、特に先生についてはね、
はい、
大丈夫っていうことはどの子にも言えないかもしれない、
うんうん、
条件が揃えば、はい、学校に行き渋ったり、はい、行けなくなる子っているよっていう話を、はい、でその話をしてたら、そうさんもその通り、大人になってそうなんですよ、
そうですね、
いう話でしたよね、確か、
はい、
違いました、
そうでしたね、はい、なかなか今ですね、はい、総先生とお話をしておりました3月の段階では、ね、
ま、
イベント等に引っ張り出してあげようとかね、はい、町内と地域でってね
つながるとか ね,
ね, でしたね、で先生もそういう話をぜひですね、公園でみんなに広めたいとおっしゃってたんですが、はい、まあそのあたりが徐々にアウトな状態になっていますが、
はい、
それをですね、このお話を元にしてですね、うん、子どもだけじゃない大人でも、うん、そしてコロナの影響で、今目の前の、そこにいる人も実は私もなりかねないというようなお話が出ておりましたが ね,
そうそうそう、うん、ね、だからそこなんですよね、
はい、
でまして世の中が不安になったり、
はい、
生活の基盤を脅かすような出来事が出てくると、
はいはい、
大人ですら精神的にも追い込まれる、不安になるということは絶対出てきますよね、
はい、
裏返せばその中で育っている子どもたちは、例えば家庭の中の不安が子どもたちの不安にもつながるということになってくるから、
ね、はい、
非常にねここは連動してくる部分も若干あるのかなと、
はい
はい、で番組の冒頭で、まあ、こんな状況だからこそできることもあると、
うん、
本当に大事なんですよね、
そうですね、う
ん、下ばっかり向いてても仕方がないから、
はい、
こういう状況下でできることありますよね、
はい、
いくつかあったと思うんですよ、うん、3密以外に外へ出かけるっていうことがダメなことはないんですよね、
はい、
ジョギングするなり、うん、ウォーキングするなり、
うん、
混み合わない場所でなんか外へ出ることは別にダメじゃないじゃないですか、
はいはい、
そういうことも含めて、はい、今の状況の中で何か目標を見つけたり、うん、おっしゃったけど先ほど、
はい、
なんか今のこの時期にこういうことしよう、ああいうことしようということを見つけて、はい、自分なりにそれがいわゆる大丈夫だということがある程度、うん、正しく理解すればできることが見えてくると、
はい、
これ大事かなというふうに思いますね、
なるほどね、まあ、人と人は離れていても、必ずどこかがつながっていると信じてですね、
ですよ ね,
ね、体、は離れていても気持ちはつながっていて、ね、みんなで励まし合っていこうというようなことにつながっていくのかもしれませんね、
今まで今この状態だけど今まで培ってきた友達ネットワークあるじゃないですか、
そうですね、はい、
でわざわざ出かけて出会わなくても、うん、意思疎通はできる時代じゃないですか、
うん、そうですね、
私とララさんが LINE でやり取りするのと一緒でしょ、もうどういう人か分かってたら言葉で相手が誰か分からないときには警戒しますよね、
で
も相手の人となり、知っておればそういうツールを使って意思疎通とか会話はできるじゃないですか、ね、
そ,
ですね、
それは今の時代のありがたいことですよね、
うん、これは救いになると思うんです ね,
そうですね、手紙出してたら2日後にしか届か
ない、うん、その文化もなかなかいいんだけど、
それも、ね、ありがたいです、
いいんだけど、はい、今の時代のツールの使い方によっては、うん、一人ぼっちじゃないということを確認できると思うんですね、これ大事ですね、
そうですね、本当に その時代時代にあった考え方をしていかないとして
あの、はい、そう以前はこうだったかもしれないけど、ね、今のこの状況の中を正しく理解して、うん、その中で何ができるかう、ね、こういうことを考えながら、はい、人とつながっておれば大丈夫じゃないですかね、はい、
絶対どこかでつながっていますよね。
つながってます。不思議なもんでね、どっかでつながるんですよね、
はいはい。ぜひですね、また宗先生にもスタジオにお越しいただきまして、
ね、
お話が聞ける日がありますことを、はい、願っております、ね、
きっとそうなると思います
よ、はい。さあそれではですね、続いての曲のテーマもなぜかそのようなことに少しつながりつつあるようなですね、
はい、
それでは先生に曲の紹介をお願いいたします。
はい、フォレストガンプのメインテーマ、実は今日のシネマトークの映画のテーマになります。
一押し中谷のシネマトーク。
さて無類の映画好きでも知られる私中谷が皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります。このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げてご紹介していきます。
はい、では先生今日の作品は何でしょう。
はい、改めまして今月の映画作品はフォレストガンプ一期一会。
一期一会、
一期一会、
はい、先ほどまでのねお話の中にもちょっとつながるような。
そうなんですね、
はい。
でね、この話をすると、まあ、10分で収まらないんだけども10分で収めますね。
はい、
最初のテーマソングね、僕あれ今聞いてもね鳥肌が立つんですよ。
うん、
で私がいろいろ見た映画の中でベスト5には入ります。
すごいですね、
うん、というのはもともとアメリカの映画ですから、はい、アメリカが舞台です、この映画は、
はい、
で舞台はアメリカ、主人公は知的な遅れのある主人公なんですよ、うん、
はい、
ここが一つ大きなポイントになります。
はい、
理解が少し遅い、
うん、
ただ彼には特技があって足が速い、
足が速い、
うん、で素直であるっていう、
うん、
ものをしっかり受け止めて、はい、ひたすら誠実に行動できる、
はい、
そういう特性を持ってます、
うん、
で実はこの映画は、先ほど最初に流したプレスリーの時代から始まるんです。
はい、
プレスリーがあの歌を歌ってた頃彼が少年です、
はい、
だから大人でいうと今でいうと70代ぐらいになるのかな。
あ、
長いストーリーなんですよね。
はい、
でこの物語で言いたいはアメリカの歴史が分かるんです。
あ、
しかも音楽を通して、
うん、
歴代の大統領を通して、
はい、
そしてアメリカの文化を通して、はい、アメリカを知るものすごくいい機会だと思います。
あ、そうなんですね。
で、実はこれ主人公の名前です、フォレスト、
はい、
でもう一人また女性が出てきますね、
うん、
ジェニーっていう役で出てきます。
ジェニーさん、
はい、幼なじみです、
はい、
最初に学校行った時にこの子はいじめられます。
はい、
トロイとか言って石を投げられます、
うん、
唯一彼を救ってくれたのがそのジェニーです。
あー、はい、
で2人でずっと過ごします、
はい、
幼い頃、うん、ずっと一緒なんです、
はい、
で実はジェニーにも背景があって、
はい、
端的に言うと非常に厳しい家庭に育ちます、
うん、
父親ガンプの方は母親と2人で暮らします、
はい、
ジェニーの方は、父親と暮らすんですが、
はい、
世に言う非虐待児なんですよね。
あ、はい、
でその2人が出会って2人で家を出て2人で過ごすんです、
うん、あ、そうなんです、
ね、そこからガンプが成長していく姿を、
うん、
音楽をその時代時代にあった音楽を流しながら進んでいきます。
うーん、
出てくる音楽がすごいんですよ、
はい、
プレスリーのハウンドロック、
はい、
ドッグ、
はい、
これロックンロールです、
はい、
次に出てくるのがボブ・ディランも出てきます、
はい、
ビートルズも出てきます。
あ、もうアメリカを代表する、
そうなんです、そうなんですね、はい、ジョン・バイズ、ボブ・ディランの曲でありながら風に吹かれてね、ブローミング・ウィーンが、はい、それをジェニファーが、
うん、
ステージで歌います。
うん、
そしてジェニファーは音楽に、溺れていきながらです、
はい、
ドラッグに染まりながら、
あら、
アメリカの音楽ってそうなんですよ、
はいはい、
ボブ・ディランまではハンセンで頑張ってたけれども、はい、うん、ミュージシャンが一旦荒廃していきますね、
はい、
ドラッグの世界に入っていくんですよね、
はいはい、
その中に巻き込まれていくんですよね。
うん、
でも常に、ガンプは彼女の横にいるんです。
はい、
彼女は違います、その時々にいろんな、うん、流されますよね、
うん、
でもガンプはずっと待ってるんです、
はい、
でそういうストーリーでずっと青年になっていくんですよね。
うん、
で彼がこれまあ映画ですからかなり、 あのオーバーな脚色になってる、はい、脚本になってるんだけれども、はいはい、彼は足が速いから、はい、足だけで大学に行きます。
あ、ね、陸上ですね。
そう、はい、フットボール、
フットボール、
ボール持ったら誰も速いですから、うん、それに認められて推薦で大学まで行くんです。
あ、フットボールなんですね。
で全米チャンピオンになるんです、
はい、
で大統領の前で表彰されます。
お、
次にベトナム戦争が出てきます、
はい、
兵士として行きます、
はい、
でそこで彼は足が速いです、
はい、
負傷兵を10人20人助けます。勲章もらいます、
はい、
で大統領から表彰されます。
あ、
そういうストーリーにどんどんなっていくんですよ。
なるほどね。
で戦場で出会った友達と夢を見ながら、
うん、
漁船を買って、
うん、
エビで一儲けしようという話を、
はい、
友達にあの協力してくれということに乗るんです、
はい、
その友達は戦死するんです、
はい、
でも彼と約束したもんだから、
うん、
なけなしのお金で船を買います、
うん、
船を買ってエビを取ります、
うん、エビ、はい、
なかなか取れません、
うん、
どうしようかと思った時に大嵐になって、
はい、
ガンプ以外の漁船はすべてなくなってしまうんですね、
はい、
そしてその嵐の影響でエビがバカ取れするんです。
はい、
それで一大社長になるんですよ。
すごい。
そのストーリーが社長になって今度は、もう2人でその戦場で出会った中尉って言って、まあ、その隊長ですよね、
はい、
で彼がと一緒にやるんですよ、
はい、
人生に絶望した元上官が、うん、ガンプと一緒に仕事をするんですよ、
うん、
で次にまあ、ストーリーですから面白くできてますね、
はい、
でまあ、会社はもうそこそこにするんだけど、
はい、
その注意がアップルの株を買えと言うんです。
今度は、
うん、でも持ってる資金でアップルの株を全部買うんです、うん、
はい、
またそれが巨万の富を生むんですよね。お金には困らない
。よかった、いい方に行
ったんですね。いい方に行くですよ、
はい、
で、うん、彼が一財産を投げて、今自宅で、うん、余生を過ごすんだけど、
はい、
彼は母親を見取ります、
はい、
そしていろいろあったジェニーとも結ばれるんです。
あ、最終的に ね
結ばれるんですが、
はいはい、
両方ともガンプが見とるんです。
あ、そうなんですね、うん、
お母さんも、うん、母子でずっとお母さんを崇拝してますね、
うん、
で一番の教えがお母さん曰くガンプに人生はチョコレートの箱に入ったチョコレートみたいもんだと。
人生はチョコレートみたいなものだ、
うんうん、人生は箱に入った、はい、20個30個入ったチョコレートの箱の中のチョコレートみたいなもんだ、
はい、
食べてみないと味はわからない。
あ、そういうことです。
それをずっとその子に言うんですよ、
はい、
で、それが母親の教えじゃないけど、うん、その意味を自分で理解しようとしながら人生を歩んでいく、最終的にそういう人物になっていくんです、
う
ん、
で
そのバックに流れるのが時々のその時のアメリカを代表する曲が流れ、
うん、
詐欺師匠プレスリーですね、
はい、
でボブ・デランの曲も出てきます、はい、ビートルズも出てきます、
はい、
でその中で最後に今日もう一曲だけ流すとしたら、はい、ジャクソン・ブラウン、
はい、
これ知ってる人は知ってるんですけど、
うん、
ウェストコーストで、
はい、
活躍してるミュージシャンですね、
はい、
ドイツ系のアメリカ人です、
はい、
ピアノを弾き、ギターを弾き、作曲をし、
うん、
そして全米を全部ライブで回るんですよね、
はい、
そのライブで回った時の感想を歌にした曲を後で流すんですけど、
うん、
そういうジャクソン・ブラウンもここに出てくるんですよ、
映画の中でですね、はい、
アメリカの音楽史をこの映画を見ると大体わかります。時代背景とともに確認することができます、
はい
はい、特に我々の世代になると懐かしい曲がいっぱい流れてきますので、情景も含めて、
はい、
アメリカならではの映画っていう形になりますかね、
はい、まあ知的障害があってもですね、
はい、
一つ秀でたものがあれば、
はい、
それが元でいろんな人生が繰り広げられていくと。
その通りなんですよ。
そしてね、分かり合える仲間に出会えたら、
その通りです。
その出会いが一生ね、
そうなんですよ、
決めていくものだ、一期一会。
そう、それともいい言葉があるんですね、
はい、
最後ジェニーに結婚してくれて言うんですよ、
はい、
でももうこんな私はあなたにはふさわしくないと言うんだけど、
はい、
僕は愛が何かは知っている、
うん、
何と言いません、僕は愛するということはどういうことかは知っている、
はい、
僕はジェニーをずっと愛してる、今も愛してるし、
うん、
今までも愛してきたし、
うん、
これからも愛してるっていうことをはっきり言うんですよ、
はい、
それで結ばれるんですけどね、
はい、なかなか言えません
彼だから言えたかもしれない
ね。そうですね、ぜひまたですね、 ご家庭でねお時間があるときにお子さんと一緒にご家族揃って DVD などをお借りいただきましてですね、フォレストガンプ一期一会ご覧いただきたいですね。
ぜひともご覧になってください、
はい、さあそれでは先生その曲に行きましょうか。
はい、はい、ジャクソン・ブラウン The Road Out。
それではここで一通メールのご紹介をいたします。ラジオネーム小あゆさん、ありがとうございます。こんにちは。いつの間にか季節が巡り、間もなく初夏ですね。少し気になっていることがあり、お尋ねいたします。子供の同級生のお嬢さんがこのほど教育学部に合格されました。しかし彼女は小中高と登校拒否でほとんど学校には行かれていません。その時々で出席日数などの加減で進学ができていたことも疑問ですが、登校拒否、児童の出席規定などはどのようになっているんでしょうか。大学進学には学力があればそれまでの学歴というのは関係ないのでしょうか、という切り込んだご質問のメールでございますね。
そうですね、
はい、いかがでしょうか先生。
まずお尋ねになっているいわゆる登校拒否というか不登校というか学校行けてない子どもの出席扱いどうかということなんですが、
はい、
これは、ね、年々というか最新でいうと昨年の10月ぐらいに文科省が出してますね、
はい、
いろいろ条件がある中では学校が全てではないと文科省が言いました、
はい、
そういういろんな子どもさんの状況に合わせた履修の仕方もあるだろうし、うん、
はい、
少し緩めて学校に行けなかったとしても、
はい、
それ以外の場所で学習ができてたり、
うん、
そういう集団で、活動できてたら、
はい、
それを出席扱いにしましょうということで。
ああ、そういう時代になってるんです。
時代になってるんです文科省が言ってるから、
はい、
全国つつうらうら、
はい、
でね、草津市には適応指導教室っていうのがあるんですよ、
はい、
これは草津市教育、研究所内にある山彦相談適応指導教室というのがあるんです、
はい、
そこに通っている子どもさんたちは出席になっていると思いますよ。
あ、そうなんですね。
条件があるんですよ、
はい、
いわゆるガイドラインが文科省から出てあって、
はい、
そこは学習ができる環境があること、
うん、
例えば教員がいるということですよね、
はい、
それとその子に応じた見立てができるスタッフがいるということ、
はい、
カウンセラーであったり、SSWSC と言ってますけど、
はい、
そういう人材がきちっといるということ、
はい、
そしてそこで集団での活動スキルですね、
はい、
ソーシャルスキルができるということを条件にそこに通う子は 公的な施設であれば山彦適応指導教室、うん、
はい、
でもこれ民間でもいいんです、
はい、
先ほど言った学習ができる環境、
うん、
スタッフが揃っていると、はい、認められるガイドライン出てますから、
はい、
もう草津市にも結構あるんじゃないですか民間で。
あ、
そういうところに通っておれば、
はい、
小中までは出席カウントができます、
はい、小中までですね、う
ん、ただこの文面で見ると高校は厳しいんですよ、
はい、
厳しいんだけども通信スクリーングしなくって、
はい、
通信、
はい、
課題をもらって自分で自宅でして先ほどの話じゃないけれども、
はい、
毎日通わなくても単位を認めましょうということに今もなってますから、う
ん、はい、
そういう学校が、まあ、県立にもあるけれども、
はい、
私学の方で本当にいろんな高校ができました。ですからそういう子どもさんにとって全てでないという学校にが全てじゃないということは、
うん、
それ以外のところで過ごす、
うん、
学習できる、
はい、ま
あ、学ぶという機会があるということ、
ああ、まあ、
これからもそういう形が増えていくんじゃないですかね。
そうなんですね、はい、まあ、今現在ですね、公立のみならず、はい、私立校も休校中
ですよ、ね、
ほぼ休校中ですよね、はい、もうこれでですねほぼ2ヶ月間子どもたちは学校休みして、
ね、
まあ、そんな面から考えると私たちの時代からするとめちゃくちゃ出席日数足らないじゃんっていうようなところに
これどうするかですね、
なってきますけど、
ちょっとね文科省の見解聞きたいと思うんだけど、
はい、
これ大学入試もかかってくるわけですよ、
はい、
だからどういうふうにするのかというのも多分今多分検討してるんじゃないですかね。ではハンディを背負わせないね、履修もしてないのにそれが入試に出てきたらまずいわけですよね、
はいはい、
そうです。だからそこの推薦は今多分急務じゃないですか。
あ、そうなんですね、まあ、学期ごとのですね、
はい、
私たちは通信簿と言いましたけど古いですけれど、
いやそうそうそう
通信簿と言いました、ね、歩みとかね、あの、はい、言い方ありますけれどもあのそれを開くとですね1学期間の欠席日数ゼロと書いてあったら嬉しかったですもん。
皆勤賞ですもんね。
そうですよね、6年間休まず学校に通いましたみたいなね表彰ももらいたくて、一生懸命学校に通ったものですけれども、まあいろんな事情で学校に通えない人でも、そのようなちゃんとした環境のあるところに通っていらっしゃったら出席となるということですね。
そうです。それとね、高校に行けなくても高校卒業認定試験というのはね、はい、2回文科省がありますからね、はい、これも救いですね。自学自習ができる子はそれで高校資格が取れます、はい、卒業資格が取れます、
はいはい、この放送局の近くにもですね、はい、いろいろなこう学習塾に含めた、ねはい、障害を持たれた子どもさんたちをお預かりいただいているスクールがありましてですね、はいはい、そちらの方でも、高校を開設しましたと。
そうなんですよ、
高校の、出席規定がちゃんと取れる、
ね、そうなんですよ、
教室がありますよというのを、ねう
ん、ここまで出かかってるんですけどここにあるんですよ、
はい、あのスタジオでお話しいただいたこともありますね、はい、先生が熱心にそのような、ちゃんと制服もあったりしてですね、
あの先生と僕もね、はい、何度か喋ってますけど言い方ですよ、は
い、また来ていただきましょう、
また来ていただいてゲストで来ていただいて、ね、そういう話もできるといいかなと思いますね、
は
い、
そうですね、そのようなところもあり、高校生でもちゃんとしたこう資格を持てば大学に
行けます、
そしてですね大学生となればもうこれは自由となってくるわけですね。
そうですね、そうですね、うん、
あの自分のやりたいことを求めて
できます、
はい、そして、また社会へ出られる。
だからこういう経験をお持ちの方が教員になるということも多くいいかなと思いますね。
そうですか、
いろんな気持ちがわかるでしょう例えば
なるほど、
うんうん、そういう方がいてもいい、そういう方がいろんな先生の中にいてもいいんじゃないかな。
ね、
また視点が違うからちょっとそれ先生違うんじゃないかな、はい、今子供こんな状態でこんな風に思ってるんじゃないかなということがかえって分かるケースもあるかもしれません。
そうですね、小あゆさんからのお便りもですね、うん、教育学部に合格されるわけ
ですよね。教育学部ことは将来はね
先生になりたくて、あ、じゃあそのような、うん、子供の痛い気持ちを分かる先生が
そうそう、心の痛みが分かる先生
というのもまた
なれるかもしれませんね。
そうですよね。そしてその、ご自身もですね自分の過去の経験を生かして
そうです、
いろいろな方面でご活躍したり、アドバイスされたりするというようなこと、
そうですよね、ね、
まあ、そのようなことも狙いの一つ、狙いの一つっていう言い方おかしいですけど、
ですよね。だから ね、そういうこともあっていいと思うんですよね、
ね、まあ、それだけの学力をお持ちでということはやっぱり
そうですね、はい、あの当然あのそれなりの教員になるには試験もありますのでね、
はい、
いろんな状況を踏んでいきながらそういう方がもし教員になれたときに違った視点、また新たな視点、もしくは他の先生とは違う視点で話ができるかもしれない。
そういうことですね、
うん、そういうのもいいかもしれない、
まあ、周りの方がねあの人学校行ってなかったのにみたいなこんな偏見でご覧になるということはやめていただきたいということですね。
あのね本当にね正しく理解するね、
そうですね
もうこれですね
これいけます、ね、はい、個人を認めてあげていただきたいと思います。小愛さん貴重なメールありがとうございます先生
本当にいい質問だったと思います、はい、ありがとうございます。
ではここでインフォメーションです。この番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中で青少年の行動で困っていること、何でも結構です。メールの宛先は a@fm785.jp、 件名にちょっといいトークとお書きください。皆様からのお便り、そしてご感想もお待ちしております。さあそれでは、今日最後の曲になります。私から、プレゼント、はい、島田加穂さん、ちょっと懐かしいですけど、いいお声なんですね、はい、君へのラブソング、Your Songでお届けいたします。
素敵です。
無理はできないし、自分にまだ手を焼き続けてるし。
それではこの曲に乗りながら、最後また先生とお話を進めていきたいと思います、
はい、
先生今日はいかがでしたか。
いや、いろいろあの質問、メールも良かったですね、
はい、
で総さんの、まあ、総先生の話も良かったし、
はい、
本当にこう今の世の中であのしんどい思いされてる大人も子どももおられるということであれば、
はい、
みんながそのことに耳を傾けながら何ができるかということを考えていくというのが一番大事かなということを、ね、今日はね、はい、総先生の話も含めて、
はい、
我々確認していけたらなというふうに思いますね、
はい、 この番組は毎月第1水曜日12時からと、再放送は同じ日の20時そして25時、また翌日第1木曜日の同じ時間にも再放送されております。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただくことができます。ぜひ聞き逃したなという場所があれば、またもう一度ですね、何度でも聞いてください。
聞ける機会がありますもんね。、
はい、そして今日 の、 先生のですね、フォレストガンプ一期一会も、はい、楽しみにまたですね、
本当にいい映画ですね、はい、一度見てください。
そうですね、はい、先生は本当にたくさん映画をご覧ですになっていますけれども、その映画の中には必ず物語とともに音楽が流れていますね。
絶対流れてますね。
絶対またギター持ってきて歌ってください。
それ言ってましたね、今年は絶対、今年度中にはギター持って歌いますね、ここでね。いいのかな、歌って。
どうぞ歌ってください。もう曲も決めてはるそうですけども。
実は。
はい、今日もですね、楽しく過ごさせていただきました1時間でした。それではまた
来月もまた楽しい1時間をご一緒に過ごしましょう。
はい、
アスクル草津中谷のちょっといいトーク、お相手は私中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。どうぞ次回の放送もお楽しみに。そして皆さん気をつけてお過ごしくださいね。
まずは、
はいね、はい、それではまた次回お会いしましょう。だけど